ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、キツネコンビです。
こんにちは、インタビュアーの山口です。さあコンビさん、前回まではこうお金のシリーズでね、いろいろお話を伺ってきましたけれども、うん、今日はまた実は大きな、またね、コンビさんの中で気づきがあったんですよね、というお話。
はい、そうですね。はい、2005年に抱き講座を受けて、それが5月ぐらいに終わったと思うんですけども、8月にレバノンにフォークリ伝説というね、コンサートを海外で初めてなさった時に、私も参加させていただいたんですね。その時にすごく大きな変化に気がついたことがありまして、
はい、
で、まあ、運命をね、抱き心さんはこう講座で解放されるんですけども、そうすると私がこう日々感じているのは、自分でもう今までね、こう諦めちゃっていたようなこと、嫌だな、こんな性格は嫌なんだよっていうのが自分であったんですね、私はね、いろいろ。でもそれが、ただもうそれは自分が性格だからしょうがないと、諦めてたこと、それがどんどんこう変化し解放されるっていうようなことが起こったんですね。
へえ、何を諦めてたんですか？
いや、例えば山口さんは自分でこんな性格嫌だなっていうことなんかありますか？
そうですね、こう見えて割とナイーブな部分がありまして、
はい、
こうすぐなんか全部受け取めちゃうとか、なんて受け取っちゃうというか、真に受けるというんですかね、素直といえば素直なんでしょうけど、はい、なんで、まあ、そうなんだそうなんだみたいな、そこが嫌ですね、自分で。
なるほどね。こうそうなんだって受け止めて、まあ、こう影響されちゃうっていうような感じですか？
そうです、そのまま受け流せばいいのに、
はい、
ずっとなんか考えちゃって、あ、やっぱこうした方がいいのかな、ああ言われちゃったとか。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
ご自身のことについてね。
そう、芯がないっていうか揺れちゃうんですね、
まあ、なるほどなるほど。でそれが、まあ、自分としてはこう変えたいところだなっていうふうに、まあ、感じてると。
はい、
で私の場合はそのすごく寂しがり屋だったんですよ。で寂しいっていう気持ちが人よりも強くて、飢餓状態のように、もうお腹が減って、もうお腹と背中がくっついちゃうみたいな、その時ってすごくひもじいじゃないですか。
はい、
あんな雰囲気の寂しいっていうのが強くて、で27歳の時にすごく優しいね、まあ母お母さんみたいな優しさを持つような男性と出会って、でその方の、それがまあ彼氏になって、で36歳の10年ぐらいね、お付き合いするんですけれども、やっと満たされたっていうかね、こう包み込んでくれるような人だったので、もう本当にね、なんか幸せだなっていうふうに感じてたんですけども、ただまあイベントの仕事をよくねやっていたりして、出張が多かったんですね。そうするとまあ必然的に離れますよね。大阪から東京に出張したら、東京のホテルは私ね一人で泊まらなきゃいけないし、まあ、昼間は仕事してるからいいんですけど、夜になると本当にすごく寂しくなっちゃって、でなかなかこう寝つきも悪くってね、当時、今はどこででも寝れるんですけど昔はこう新幹線も眠れなくって、移動が多く出張が多く、そういう生活してたんで、結構体力的にきついですよね、その眠れないっていうのはね。でそれも一つの恐怖になってたから、もう明日起きれなかったら大変だから、もう早く寝なきゃっていうので、お酒をね飲んで、もう酔っ払ってパターンと寝ちゃうみたいなことを繰り返してまして、弱いのでそんなたくさん飲まないんですけど、で夜中にこうたくさん飲まないし、切れちゃいますね、アルコールが。そうすると起きちゃって、朝の3時とか4時とかね。でそこからもうまた夜中に起きちゃうもんですから、寂しいっていうのがね、強くなってしまい、
はい、
その優しい彼に鬼伝っていうんですかね、もう早く出てみたいなね、出ないですよ、その寝てるし
夜中電話かけまくると。
そうまあ初めの1回2回は何かあったのかなっていうので、まあ、飛び起きてくれたりとかね、まあそういうことがあったんですけど、やっぱ3回4回となってくると、また特に用事はないけど寂しくなってかけてきたんだっていうのをね、まあ 向こうも防御に入るというか、ね、彼も仕事ありますからね。で、そういうのは分かってます、私も。やっちゃいけないことだってのは分かってるんだけど、その我慢できないから、寂しいっていう気持ちをね。で、これが、すごく特殊だとは思ってました、自分で。他の人がそうじゃないっていうのはね、まあ、それは分かりますよね。もう30も超えてこればね、他の女性がそんなね、彼氏に依存したり、全然平気で、一人旅をしたりね。皆さんのこう、気持ちの安定してる感じっていうのは分かるじゃないですか。一緒にいたらね。でも、私は本当に不安定になっちゃうなっていうので、これもうなんか直す方法ないかしらと思って、で、一人旅とかも憧れてたので、またやるんですよね。
はい。
一人で北海道行ってくるとかね、海外行ってくるとか言っても、そしても寂しくてしょうがなくて。で、まあ、ある時友達に、ね、その一人旅とかって楽しいのって言われて、いや、まあ、全然楽しくないなっていうのに気がついても、そのチャレンジはやめたんですけど、
うん、
まあ、そんな感じでこう、寂しいっていうのを克服しなきゃいけない。けど、できない。で、迷惑もかけてるから、こうやって依存するのもやめなきゃいけないとかね、もう本当にこう、一生懸命考えて整理して、なんでこうなっちゃうんだろうとかいうのも追求したりして、ね、心理学の本を読んでみたり、いろいろやってみたんですけど、諦めてました。もうこれ無理だな、自分はね。だから、皆さんもね、そうだと思います。やっぱりこう、自分の性格だと思ってるものが、ね、例えばまあ、まあ、短期だっていうのがあったら、その短期を許してくれるような環境をどんどんみんな作っていくんですよね。やっぱそうやってこう、自分が、私の場合だとその寂しい、これを補ってくれる優しい彼氏に依存するっていうことで、こう、それこそバランスを取るみたいなね、感じで、自分の何かを補ってくれる、満足させてくれるっていうような感じで、まあ、すごく、嫌な言い方をすると、やっぱ人を使うようなことになっちゃうっていうかね。自分が寂しいのを満たすために、彼がいてくれるみたいな感じになってたんですよね。で、まあ、で今はまあ、そのメンヘラっていう言葉もあるから、なんかこう、女性がね、その彼氏にすごい依存してるとね、そういうふうに言う人もいますけど、まあ、当時はそんな言葉はなかったですけど、すごく私は依存してましたね。それがですね、レバノンからこう帰ってきて、関西空港に着いた時に、ハッと。いつもはね、もうだから寂しいから、どっからでももう電話して、この日のこの時間のこの便で帰るから、関空にいてねとかね、伊丹に迎えに来てねとかね、そういうふうにやってたんですけど、全く忘れてました、連絡するのをね。それはもう大発見というか、驚きましたね、自分でね。こんなに、こんなことあるんだと思って。寂しくない。寂しくないと思ったら、なんかね、初めてね、こう自由を感じたんですね。やっぱり、誰かに依存しなきゃ生きれないっていう状態は不自由なんですよ。
うん、
その人がいなくなっちゃったら、すごく不安定になっちゃうからね。まあ、子供みたいなもんですね。お母さんがいなくなっちゃったら泣き、叫ぶと同じような、泣き叫ばないけど気持ち的にはすごく不安定になっちゃうっていうね。それはもうすごくあったので、寂しくないとはなんと自由なことかっていう感じで、本当に。まあ、そして自分でね、バス乗って家に帰ったんですけど、その日は。で、全く一回も、その彼氏のことをレバノンのね、旅行中というか、ツアーの間思い出さなかったなっていうのは、初めての経験だったので、
これはあれですか、前ね、講座を受けて言葉がこう生まれて、
はい、
病気がね、治ったっていうお話もありましたけども、やっぱりそこと関連してるわけですかね。
そうですね、こう、まあ、イラキシンさんは、その愛っていう状態をいつもね、こう、命の交流をどんどんどんどんこうコンサートで表現されて、で、私はまあ、イラキ講座受けた後も何度もね、コンサートに行っていましたので、
うん、
で、命がこう満たされたというか、おそらく愛をどんどんね、経験したことによって、受容された、受け止めて本当にね、もらえたというか、こう受け入れてもらえたっていうことかな、受容ですからね。それを何度も何度もこう経験するうちに、その、飢餓状態の寂しさが、まあ、癒えたというか、 ヒーリングですね、本当にね。いつもいつも寂しい、寂しいっていうのがこう、胸の内にあった、体にもう宿ってた感じでした、私はね。それが本当にこう、傷が癒えるようになくなってしまっていたので、自由を感じましたね。本当に大きなね、それは変化でしたね。
やっぱりこう人に満たしてもらおうじゃなくて自分の中で満たされた時に、
うん、
やっぱりそれは満たされた幸せもあるし、なんか解放感というか、
う
ん、ね、自由になるってさっき表現してたので、あ、なるほどなって思ったんですけど、
はい、そうなんですよ、うん、でそれはね、寂しいっていう自分はね、寂しがり屋の性格なんだっていうふうに本当に諦めてしまっていたことだったし、で諦めてたからこそ、そういうね、優しい彼氏が私はもう一生必要なんだなっていうような、
うん
で、まあ、不自由だけどしょうがないっていうふうにやっぱりこう対処してきたことだったですよね。それがまあ抱き講座っていうのは自立の講座というふうにおっしゃってるんですけども、自分を律するの方の自立なんですけれども、やっぱりこうまず人がね、ちゃんと一人でこう立ってこそ人と協力して物事がやれたりとか、やっぱりこうバランスを取るようなことっていうのは、人との関係性ですごく不自由を生んでしまいますよね。この人がいないとどうしようもないっていうような状態っていうのは、子供の場合もちろんそれは当たり前にね、必要なことなんですけども、大人になるにつれて、本当は自分で自分のことが、こう、なんていうかな、生きていけるとか、自分で生きていけるような、まあ、それを目指していくのが、この抱き講座の方向性なんですね。
それをね、コンビさんは一つ一つ体験して、ね、はい、
うん、
実感していらっしゃるわけですもんね、
はい、
ちょっとまた次回はその、ね、中でまた大きな発見もあったということなので、そのお話を伺いたいと思います。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。